中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、前回に引き続いて首里の商店街と買い物難民ですね、はい、のお話をやっていきたいと思います。前回に引き続いてゲスト、大中町自治会長の与儀さんと共同売店ファンクラブの牧さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、前回はですね、首里の、はい、1962年の商店街マップがありまして、うん、まあ、これが非常によく整理されているものですから、
そうですね、
はい、なんと町屋場みたいなものだけで89店舗あってというところですよ、うん、だからおそらく買い物難民はゼロだったんじゃないのっていう、
多分ゼロだったと思いますね、
は
い、
気がします。で、まあ、そこで今買い物に対する弱者が生まれてきたっていう過程は、うん、ちょっとここ50年での変化があったんだと思いまして、今日は少しもうちょっと歴史を新しめに戻していきながらですね、まあ、私も与儀さんも幸い首里で、うん、まあ、中村さんもそうだけど、はい、ちょっとたどりながらですね、変遷をというふうにして思っております。琉球大学が西原の方に行くのがおそらくね、80年か81年なんですね。はい、私が小学校5年生ぐらいの頃で、5年から6年ぐらいの間にいなくなります。で、おそらくこの辺りから町っていうのは変わってきているということと、その62年の頃なかったスーパーっていうのがおそらくでき始めたのも、うん、その70年代以降の文化なのかなと思います。おそらく記憶ほぼ正しいと思ってるんですけど、うちのそもそものオフィスですね、うちの池畑のオフィスは池畑スーパーって言いまして、後に金秀にね、うん、スーパーって割と小さな規模で始まるんだけど、90年代以降の買収でそれ、だいたいいろんなチェーン店の名前の下に入っていくって歴史がある中で、我が池畑のオフィスももともとは池畑スーパー近かったんですよ、はい、でこの近くだと今すごい三角の場所になっていて、交差点を削ってですね、アルテ鳥堀っていうところありますけど、あそこも鳥堀スーパーって言いまして、地下があるところはスーパーですよね、なかなかないので地下掘れるところはあって、で今もあるのが首里農協ですね、はい、とがあって、であとその遠野倉にもですね、大倉スーパーっていうのがありました。住宅供給公社の9階建てぐらい のビル の1階、非常に大きなスーパーですね。それで私大中なんで、東原の方に首里スーパーっていうのがあって、あと義母とかですね、義母に2つという形でスーパーだけでおそらく6、7、8ぐらいあったのかなという感じです。今となってはもうほぼ、要はスーパーとして機能してるってなると、もう農協のところしかないんじゃないかなと、この三角のエリアの中ではっていうんで、まあ、スーパーが勃興してきたけどスーパーもいなくなってしまっているという感じですね。
いわゆる中間スーパーと言われても、それもすでに今なくなっている状
況ということなんですね、は
い、
あれ中間スーパーっていう
という言い方しますね、うん、田舎のスーパーみたいな言い方ですね。
よろず屋が少し規模が大きくなってっていうところ、はい、それは全国的なもう動きなんですか。
もうそうですね、うん、いわゆる全国チェーンとか、
はい、
少なくとも全県域の、うん、もう何十店舗も、
はい、
チェーンを持つようなあの大手のチェーンが出てきて、はい、いわゆるそういう1店か2店しかないようなあの地域のスーパーというのはもうどんどんなくなってい
く。なるほど。だから一時は買収ブームがあったんですけど、その規模に満たないものは閉店するみたいな感じだったんですかね。
あの吸収されていったところも、はい、あると思いますし、もうあの辞めていったところも
なるほど、たくさん少しここが辞める理由なんですけど、首里地域っていうのは別に過疎地じゃないんですね。あの明らかに人口増えてるわけですよ。だから買い物のニーズがなくなったとは言えないと僕は思います、はい、そうなった時にじゃあなくなる理由っていうのはやっぱり価格競争力ってことですか。潰れる理由って
やっぱりそれは大きいと思います、うん、あのだんだんあの流通が、はい、あの合理化というか、うん、安く仕入れて、はい、あの大量に安く販売するというふうにどんどんどんどんあのなっていくと、うん、やっぱりあの個人とか、うん、あの資本の少ない、うん、あの経営だともうどうしても太刀打ちできないわけですよね。
できなくなると、うん、人もそこを選ぶようになるってことなんですね、
はい、もう一つはその龍大とかそういうあの大きな、
まあ、これ変化ですよね、
はいはい、ものが出ていくっていうのもあるでしょうし、あるいはあの勤め人に皆さんなって、うんうん、別の場所に働きに行ってしまう。するとそこで買い物をして帰ってくる。だから地域で買わなくなるっていうのもやっぱ大きいと思います。
食と住が離れるっていうことも一つの原因なんですね。あとですね、私の推測だと車、
まあそうですね、
っていうことがあり得るかなと思ってるんですけど、与木さんね、宇木さんのじゃあ62年当時ぐらい50年ぐらい前思い出していただきたいんですけど、車のあるお家ってどれぐらいあった
1960年代でしたら、はい、首里地域で車持ってる方だったら多分10軒に1軒ぐらいじゃないですか。
じゃあもうこのお家が車あるお家は有名なお家って感じですか。
そうですそうです、はいはいはい、
なるほど。そうか、じゃあ車乗って買い物なんていうのはそもそものパイが、ね、ないわけですよ ね。
例えば変な話だけどね、首里中時代に、はい、社会科でアメリカの家庭生活っていう のがあったんですよ、はい、でその中に写真が載ってるんですけど、うんうん、車があるんですよね、うん、でそれも2台あるわけ、うん、なんで車が一家に2台必要なのと、うん、思って記憶が未だに鮮明に残ってる。
首里地域で10件とかだったらそう思いますよね。
はい、でなおかつその当時はですね、うん、首里バスっていうバスがあって、はい、交通の便は非常に良かったんですよ。
なるほど。
50メートルごとにバス停、50メートルぐらいですね、うん、バス停所ありましたから、はい、どこに行くもまず基本的に、那覇に降りる場合でも、はい、わざと降りると言いますけどね。
いや、いいんですよ、今日首里なんで、はい、今日上りは首里ですね、今日はね。
バス乗っていけばいいですし、はい、特に乗用車がなくてもね、問題なかったんです、うん、でその証拠にね、1966年大学に入った時に、はい、私の学部で車を持ってる子は多摩村から来た生徒一人。おで龍大の自動車クラブの車っていうのは、はい、やっと走るか走らんかぐらいのポンコツの車と、うん、そのぐらい車少なかったんです。
自動車クラブが
自動車クラブ
でね、
はい、これ今では本当に想像できないんですけど、うん、当時はやっぱり交通事情っていうのはそういうふうだったと思います、ね。
まあ、公共交通機関はそこそこ便利だった。で、うん、車を持ってる人は少なかった。だから車で買い物ってことがあまりなかったってことですよね、はい、そうするとじゃあ前回お話をした交通手段の話とすごい密接につながってくるってことなんですね。
それは大きいと思いますね、
うん、はい、うん、そうか。結構じゃあモータリゼーションもその買い物弱者をいつの間にかかけて作り出していたっていうことになると、はい、いうことですか。
はい、
はい、
そうですね。例えばビルでしたら一教室はもっと歩けないんだけど、うん、車があるとね、郊外の安いスーパーで買って
ケースで買えますからね、
買えばいいわけですからね、うん、彼に力の持ちがいて手で持ってる、うん、持つことができたにしても、はい、やっぱり帰るまでに付近のお店屋さんがありますから、うん、それを援助するというのが当時の首里地域の方々の一般的な気持ちがあったと思います、うん、遠慮するという気持ちも、ね、はい、うんうん、共存共栄というような感じでね、
うん、そうかそうか。どこかでその辺が変わってくるんですね。
そうですね、まあ、そもそもやっぱり車というものの登場で、はい、社会全体の仕組みも変わってきてるんですよね、うんうんうん、 で、どうしても駐車場が確保できる、はい、新しい郊外に大きな店を建てて、うん、そこにお客さんを呼ぼうという街づくりになっていくので、
まあ、今まさにもこういうライフスタイルになりましたよね、はい、すっかり、はい、うん、そうなってくると今度は移動の、まず公共交通機関が首里はまだね今でも便利な方
ですね、
だと思います、はい、サムカーとか違いますよちょっと外れると急に不便になるんですけど、はい、そこはまだあるとしてもやっぱり車でのライフスタイルに我々もすっかり変わってしまったと、うん、そうなると免許を持っていないとか返納したとかっていう運転ができない人っていうのが出てきていて、そこはそのまま弱者になってるってことですね、はい、うん、
その当時うちの父親も70代ですけど、はい、自分、まあ、いわゆる第一次ベビーブームというか、うん、人口も多い、はい、世代ですよね、うん、その当時の人たちが1960年代の購買も支えていたし、はい、でその後の車の、うん、時代も担っていたんですけど、うん、その世代が運転できなくなることが、はい、気づいてなかったんですね、
うん、
で今になって大量の人たちが、うん、もう80代になると、はい、70代後半80代になるとちょっと車でも買い物に行けないと、うん、いうことに気づき始めているのが今という、
ようやく気づき始めた、
うん、そうなると街ってもうすっかり変わっていて、うん、昔みたいに歩いて、うん、買う店気づいたらなくなっていたと、
はい、
いう感じですよね。
那覇市自体の高齢化率今 20% ぐらいですよ、う
ん、はい、
ジャストで 20% で、この前石峰で私徘徊の授業とかもやってて高齢化率調べるとあそこ 22% ぐらいで、うん、ただ大中とか池畑とかちょっとレベルが違いますよ ね、
これね、ちょっとデータ持ってますけどね、
あ、データあるんですか、
やっぱ地域で違うんですね、うんうん、
違いますね、
大中町でね、うん、34%、これだと65歳以上の方が 34% ですね、
相当な
ちょっとヤンバルに近いですね、
近いですよね、
うん、はい、そうなんですよ、
それから東原町で 27%、
うん、
で大中町の場合に人口がね、
もともと少ないは少ないですけど、
平成25年で743名、うん、26年で740名と、うん、ほとんど変わらないわけですよ、うん、というと毎年毎年高齢化は間違いなく進んでいくと、
一緒に年取ってるんですね、
うん、はい、で今 33% で 4% がいいんですけど、うん、これが 40% なり 50% になると、はい、ほとんどの方々がもう、はい、歩けないか、うん、歩いたとしても50メートル四方が生活圏というふうになりますのでね、うん、この買い物難民問題っていうのは、周知地域にとって非常に大きいと思います、ね、
そうなんですよね、うん、同じところでも石峰でも那覇市よりはちょっとだけあれなんですよ、高齢化率高いんですよ、ほんの少し平均からすると、はい、だけどこの元の中心のところっていうのは人口も少ないんであまり光当たらないんですけど、すごいんですよ、3人にもう1人ってもう限界集落級にもうすぐなっている、はい、こんな大都市で密集地だけどそうなっているんですよね、実はね、そこがちょっとだからここがなかなか議論しにくい、
はい、
ね、
うん、
私その10年前に12年ぐらい前にその共同売店はい、そういうなんていうんですかね、ヤンバル屋離島にある、ね、そういう地域のお店を調べ始めたというか応援始めたんですけど、うん、その当時まだ都市には関係ないっていう雰囲気があったんですけど、もう東京あたりでも、はい、特に団地ですね、うん、そういった地域で東京都心富山団地とか高島平とかああいうところでも、はい、限界集落が生まれるっていう、うん、報道がもう始まっていて、うんうんうん、沖縄ではまだそんな雰囲気なかったんですけど、もうここ 2,3 年もうね、なんか確実にもう増えてますよね、はい、
なるほど、そうなるとじゃあどういう手を打つかっていう話にも展開していかないといけないんですけど、団地結構シリアスなんですよ、松川団地とかって今それで、はい、包括支援センターとかですよ、いわゆる医療系ですよね、お年寄りとかが今位置を立てたりして、そこでいわゆるお年寄りの福祉とセットなので、うん、なんか一緒に運動したりね、うん、っていうことでその駐車場を使って位置を立てたりっていうことを実際やっているんですね。首里の場合は今久保川団地は建て替えもできて、それで流房と 金入れがあって、で、まあ、石峰の方はまあ比較的というんで、あと市とか鳥堀かな、団地のシリアスなところでと、あまり団地問題はそんなに顕在化してない感じがして、どちらかというといわゆる一戸建てとかの話かなと思われます。でさっき言ってた団地はある程度集合住宅だから、そういうところでピンポイントでですね、そこの、あの一応建てるとかみたいなソリューションあるんですけど、戸建てが多いところってどうやったらいいのかなって思います。なんか事例とかってありますかね。
そうですね、まだ、うん、あの特にそこまで聞いたことないですね、
は
い、
うん、デリバリーの、ね、サービスは結構ありますよね、
はい、
配達してくれる、
全国的に今その買い物弱者問題、うん、買い物難民問題の解決策としては、うん、いわゆる移動販売ですね、はい、徳島の徳島あるってね有名になりました。その他にも経済産業省なんかの発想だとネットスーパーが、
ネットスーパー、
はいはい、広がればいいんじゃないかとか、
うん、
そういう通信販売のようなものですね。
タブレットを配った自治体とかありますよね。あ、ボタンを押して卵をとか、今聞かないですねそれね。
そうですね、あとは県内でもオンデマンドバスというか、そういう小型 のバスで、うん、スーパーまで連れて行ってくれるとか、
うんうん、
JA が、はい、一部地域でやってたと思いますが、うん、そういうサービスなんかも出てきていますね。
なるほど、はい、要は行って選びたいっていう人は多いから、はい、逆にこっちに来るんじゃなくてみんなをスーパーに連れていくみたいなアプローチですよね、
はいはいはい、
まあ、それもありですよね、
はい、まあ、言い方を変えると遠くからかき集めてくるという感じですね、うんうん、
なるほど、それを見るとやっぱ交通と移動手段と買い物ってむっちゃセットですね、
はい、
うん、
でもやっぱりそれだと、はい、地域っていうのはやっぱり単にそこで、うん、生活しているわけですから、人とのつながりもやっぱり必要なんですけれども、はい、そういうネットスーパーとか、それから移動販売だと、うん、どうしてもそういうコミュニケーションというか薄れていくっていう、
うん、
コミュニティ自体が弱体化していくっていう問題がやっぱりこれから、はい、見えてくるんじゃないかなという気はします。
じゃあ買い物はセーフティーネットとして、はい、食料にアクセスできるっていう以外に、はい、コミュニケーションっていうことも本当は担保してたと、はい、そういう話ですか。
そうですね、
うん、はい、そうかそうか。じゃあコミュニケーション問題と移動の問題と、もう本当に食料アクセス問題っていうのを地域に合わせて何か作っていかないといけないっていう話ですね、
はいはい、そういう意味では町アグアとか、まあ、共同売店とか、
はい、
そういった人々が地域の人が集まって、話をするというか、うん、出会う輪郭する、はい、そういう場をどうしてもやっぱり作っていく必要があるな、うん、
それとちょっとマーケットが組み合わさるといい、
は
い、いいですね、はい、
うん、
いや難しいね、中村さん。
そうですね、はい、だからこれいっぺんにまとめて考えると、うん、そのじゃあ町具合をまた作ればいいかというとなかなかその経営的に難しいと思うの
で、
その買い物は買い物で今できている新しい仕組みなど活用しながら、うん、それでおろそかになるコミュニティの方をどうしようかっていうところで、う
ん、まあ、それも考え方ですよね、まあ、
分けて考えていくっていうのも方法かなと思いますけどね、
はい、だけど歩いて買いに行きたい、ね、近くにあるといいなってニーズは、うん、あると思うんですよね、うんうんうん、はい、少し事例としてここ の62年ですね、1962年でもまだ載っているアーレン商店というところがございまして、我々も非常に憩いの場所なんです、うん、本当に唯一最後にこのエリアで残っているアーレン商店って、うんうん、この時期もあって今もあるんです、唯一残っていてですね、この前聞いたら戦後すぐ那覇の方から引っ越してきてずっとやってるんだという話でした、うん、品揃えとしては、
うん、
まあ、お菓子、うん、豆腐は結構売ってますね、うん、豆腐、まあ、アイスクリーム、うん、でインスタントラーメンが何種類かを集中的に、うん、であとはドリンク類ですね、
うん、結構野菜なんかも、
はい、野菜も取り置きというかあってますね、はい、野菜はこれちょっとリスク高いだろうって僕思ってるわけですよ。そして聞いたらね、もう買う人が決まってんの、
はいはい、
うん、豆腐とかもこの豆乳売ってたらこれ取り置きだからダメって言われちゃう、はい、
多分それはね、はい、お客さんからのリクエストを受けて仕入れてると思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうだから、うん、共同購買のなんか窓口みたいな感じですらありますよね。
関係性が、ね、あればそういう話ができるので、今残ってるところをどうまた活用していくのかっていうのを考えていくと面白いですよね、
うん、そうなんですよね。だから荒井商店さんも割と義務感でやってらっしゃるなとは思います。あの人だから、あの人のものっていう顔が相当見えていてですね、経営をしてるのか、まあ、成り立ってるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、はい、あのバッタモノのお菓子がむっちゃ安いです。あのプチ情報ですけど、売れ残ったあの、ああ抹茶味のなんとかみたいなものが大量に20円とか30円とかで売ってたりして、あの面白いんですけど、ああ、はい、どうぞ。
多分地域の方々
は、ね、はい、
5年先も10年先も、うん、アレン商店が、はい、継続するようということで、
うん、
少なくとも月にってい うは
見え
ない買いに行こうやと、
買いに行くね、
うん、ような雰囲気を作らないと仲持ちさせるのは、うん、アーレン商店さんとしてもきついと思うんですよね。
そうね、う
ん、
もうこれは商売ではあるけれども、うん、地域の人が一回そこにある種本当に合意ですよね、はい、合意してここの商店必要だからこうしよう、ああしよう、ここでこう買おうとかっていうことですね、うんうん、共同売店は出資方式だから、あの、はい、割とそこには向くわけですよね、足が。
あの現実には非常に厳しくて、ええ、あのやっぱり自分たちのお店、あの、うん、ワッター売店という意識はありますけど、あの若い人ほどそういう意識があのやっぱり薄いので、
なるほどね、
やっぱりあの、はい、呼びかけるように、うん、あのしていますね。
そうか、は
い、
ただ都市の方が逆にそういう意味ではビジネスはまだありますよね。
そうです ね
世帯数はあるから、はい、うん、はい、うん、そうか、あれ商店の人を招いて今度やってみたいですね。
あ、ぜひ、あの、うん、私あのその新聞 の、うん、あの連載で、うん、あの話を伺いに行ったんですけど、はい、うん、面白い話いっぱいありますよ皆さん、うん、はい、昔の話も面白いですし、はい、
処理校も近くにあるんで今でも高校生 の、 あの憩いの場にはなっている
感じ、うん、はい、そうです、
お菓子の購買層でしょ、
お菓子とね、そう部活の帰りのちょっと憩いの場所、うん、っていう感じで、うん、
そうですね、みんな部活の帰りにちょっとあそこで菓子を買うっていうのは今も変わらない、う
ん、変わらないですね。
やっぱそういう複数の購買層があって、うん、あと地域のお年寄りのちゃんとセーフティーネットであるっていうことを地域が
意識してくれればね、
今アレン商店があるうちにやらないとないものを作るの大変だから
ね。
なるほど、うん、そういうじゃあ対話 をしていかないといけないのと、もう一つあれですね、後ろに隠れてる交通の問題ですね、はい、うん、どうやって人を運ぶんでスーパーに運ぶのかっていう問題も後ろにあるってことですよね、うん、はい、
はい、あのもう一つあの、うん、仕入れであの困っているというところもあの多いですね、はい、
商店のとして
そうですね、うん、あの卸屋さんもどんどん減っているんですね、はい、なので小さな商店はあの商品あのあれば売れるんだけど、まあ、仕入れられないと。
そうか、はい、大きいスーパーはもう仕入れ機能強力ですからね、はい、ええ、そうかそうか、そういう問屋さんもないっていう話、
そういうことですね、
はい、アレン商店はあれですね、結構聞いてるんですけど、あの、はい、農連に買いに行くんです、はい、朝5時に買いに行って、はい、サンドイッチは2つとかって決めてねって買って
だから農連なんかもね、うん、あの、うん、どうなるんでしたっけ、ね、あ
の、そうですね、だからその機能が担保されなくなると、はい、商店も、そうか、今度商店の、はい、あったとしても仕入れの問題も出てくる、
ね、はい、南部地域結構あの農連に、はい、うん、あの頼ってるところは、ね、
なるほどね、
ちっちゃい町が多いですので、まだ
そうか、で交通はじゃあ物流も含めてですね、はい、トータルで考えないといけないんですね。
そうですね、
はい、与儀さん、やっぱり池畑大中みたいなそういうちょっと超高齢化の小さなところは、はい、一回その協議してみてもいいのかもしれないですね、はい、
で自分たちにとってこの竜丹通りをどういう街にしたいというの、うん、大きな括りを作っちゃって、はい、その中で買い物の問題、うん、交通の問題というふうに振り分けていくと、うん、ある程度競り合いしやすいでしょうし、で、うん、その街を作るためには地域の人たちみんな努力と、ごめんなさい、我慢することと、うん、努力すること、はい、必ず出てくると思うんですよ、うんうん、それを共有できるかどうかっていうのが大きな問題にもなると思いますね。
そうですね、うん、地域づくりの一つの側面かなと今日は思いました。 中村さんどうですか。
そうですね、うん、もうなくなってしまうと盛り返すのはやっぱ難しいので、はい、まあ、ギリギリ残ってるうちにどう活用していくのかということと、はい、まあ、すでにないところに関しては、まあ、今新しい技術もどんどん取り入れながら、まあ、別の問題としては切り分けながらですね、一個一個の問題解決していかないといけないんじゃないかなと思いますね。
わ、はい、うんうん、かりました、ありがとうございます。ということでお時間でございまして、いい事務所でしたね。
ありがとうございます、最後の最後で、はい、ね、
もうそうか、まだこの閉じるわけじゃない
です、ね、閉じないです、はい、これからですので、
はい、
頑張ります、
ありがとうございます。またあのこの場所高録には割といいなと私も思いましたんで、また違うテーマでここでやってみてもいいですね。
そうですね、はい、ぜひやりましょう、は
い、ということでお時間です。中村さん、与吉さん、牧さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。